皆様、おはようございます。今日は、イスラエルの祭りの中での最も重要な祭りと言われます、第7の月の、聖女を清める、祭り、食材の日と言われています。これはキリストの十字架の贖いを最も色濃く予表している祭りです。そしてそのことが16章に記されていますけれども、難解な部分でもありまして、気持ちというか伝えたいことは分かるんですけど、実際手順どうすればいいのかというと、頭を抱えるような説明がこう重複しながら繰り返しながら語られていて、ちょっと具体的な方法については再考するのはすごい難しいんですけども、そこで言わんとしていることははっきりしています。年に一度大祭司だけが至聖所を清めるために、まず自分自身も、生贄をされて清めていただき、ついで民のためにも清めを行い、そして、その血を、血の臨在の最も、近いところ、至聖所を清めるために用います。また不思議なのは、親木2匹捧げるんですけど、1匹は罪のために捧げるんですが、もう1匹は野に放ちます。アザゼルという言葉なんですけど、意味不明なためにはっきり訳しにくいので、アザゼルという言葉そのままに呼ばれていますけれども、それを野に放つという儀式を行います。これらを通して、罪を清め、そして神に近づく場所を毎年清めるという働きを、この食材の日に行い、キリストを待ち望むことをしました。今この祭り行っていませんね。それはただ一度キリストが私たちの罪のために犠牲になられたので、キリストがこの地上の幕屋ではなく天の聖所、地上の幕屋が表してます天の聖所を開かれたので、もはやこの聖女を清める必要はなくなった、完全な聖女が私のために開かれたということを表しています。今日はこの祭壇について、そして食材の祭りについて、生贄の動物についての教えを通して、イスラエルに神様何を恵みとして与え、また示されたのか、そのことを探って、それがキリストに通じている恵みであること、恵みの予表であることを覚えたいと思います。ではレビ記の16章の1節から5節を拝読してお祈りいたします。レビ記16章1節から5節。アロンの二人の息子の死後、すなわち彼らが死の前に近づいて死んだ後、死はモーセに告げられた。死はモーセに言われた。あなたの兄アロンに告げよ。垂れ幕の内側の聖所、すなわち箱の上のなだめの蓋の前に、時をわきまえずに入ることがないようにせよ。死ぬことのないようにするためである。なだめの蓋の上で 私は雲の中に現れるからである。アロンは次のようにして聖女に入る。罪の清めの捧げ物として若いお牛、また全焼の捧げ物としてのあしてお羊を携え、聖なる天布の長服を着て、天布の桃引きを履き、天布の飾り帯を締め、天布の被り物をかぶる。これらが聖なる装束であり、彼は体に水を浴びてそれらをつける。彼はまたイスラエルの回収から親木二匹を罪の清めの捧げ物として、お羊一匹を全焼の捧げ物として取る。天の父様、今日の箇所を通してあなたの清さ、そしてこのあなたが私たちに近づくために道を用意し開いてくださったことを共に確かめてまいります。難しい部分もありますけど、あなたがくださった豊かな恵み、主に近づける恵みを私たちが覚えるものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。言葉で書いてですね、いろんなこと段取りを伝えたり情景を思い浮かべるというのは、結構難しい作業なんですけども、また見たことがあるものを説明されるのはなんとなく分かったりしますけど、見たこともないものを再現するのはどれほど大変なことかと思います。モーセは神の山で、見せられながら、指示を受けて、そして言葉を預かって、民のもとに戻ってきたのですけれども、民にそれを見せることはできないというもどかしさがあったと思います。なんとか伝えようとして、言葉で、聖書がですね、写真とかイラスト付きの本だともっと分かりやすいかったかなという気もするんですけども、お言葉で記されています。それは、私たちが、ご聖霊の導きの中で、それを探り、そして、見た印象というのは結構表面的な部分だけにとらわれてしまいがちですので、お言葉を熱心に調べ、そしてそれを実現していくことを通して、より深く神様の御心を探っていくためかと思います。ですからこの大変ですけど恵み多い作業を一緒にしていただきたいと思います。もう私も完璧にとても説明できないんですけども、そこから、告げられる大切な神様の御心はわかります。まあ、そういう意味ではちょっと話は外れますけど、黙示録もまさにそういう書物です。言葉で知らされてもイメージ湧かないんですね、はっきりと。で、具体的にどんなことを表しているかというと、ますますわからないというところがあります。しかし、やがて起こることの予表として神様はこの幻や説明を一つ一つ与えてくださったので、全部わからなくてもやがてわかることを信じて、今私たちが分かってできることを成していきたいと思います。さて、ではレビ記の16章から見てまいります。冒頭に、アロンの二人の息子の死の出来事が思い起こされています。ナダブとアビフ二人は死の前に、異なった日、異なった功を捧げたために主に打たれて死にました。この出来事を通して神様に近づくことが もちろん恵みではあるんですけども、どれほど厳かで恐ろしいことであるかということが思い知らされました。そしてこの死の痛みを通して心をして死の前に近づくようにと主はモーセを通して告げられたのです。特に死聖所、神の箱と、そしてなだめの蓋、純金製の、天使を、かたどった天使がひれ伏している姿をかたどった、蓋がある、死聖所に、そこを清めなければいけないから入る必要があるんですけども、死ぬことのないようにするためですと206ページの冒頭にあります。主は心とまたその行いを見られて、気をつけないと異なった功を耐えたために打たれたアロンの二人の息子のようになってしまうので、定まった時、定まった方法に従って主の臨在に近づくようにと命じられました。どのようにして大祭司が、大祭司だけなんですね、ここに入れるのは、入るかということで、3節から、5節にこれまで、これだけの捧げ物が必要だということが記され、またその時の装束について命じられています。そして具体的な教えが6節以降にあります。まずここで6節の冒頭にお牛を捧げ、祭司家族を清めるということがあり、そして親木2匹、くじを引いて一つはアザゼルのために、用い、そしてもう一匹は、罪の清めの捧げ物のするにすると言われています。そしてアザゼルとされたヤギは、後に、荒野に追いやるということが記されています。こうして、具体的なことが11節以降に記されています。先ほど用意しました、お牛、親木の血を、まず自分と、家族のための贖いとします。そして香を、幕屋の、内側に持って入り、香が、なだめの蓋を覆うと、もういっぱいの香を、炊きます。そして、お牛の血をなだめの蓋の、東側、東は、正面です。そして、その前に、なだめの蓋の前に、振りまきます。ついで民のための清めを行います。まず祭司は自分たちの清めを行わなければ、祭司であっても主の前に近づけないということを教えています。祭司も罪人の一人だったんですね。 罪のない祭司はキリストだけです。不完全な祭司はキリストを予表する待ち望むための立場でした。同じく親木をほふって蓋の前にかけます。こうして祭司たちの命、そして民の命が主の前に捧げられて、神様に受け入れられるものとして清められることをこの式は表しています。そして、出てきた後、再び、今度は、18節ありますように、祭壇をその血を塗って清めます。生贄を捧げる場所が清められるのです。その上で つまり神様に近づく場所、そして犠牲礼拝を捧げるところ、そこが清められた上で、今度は親木を連れてきて罪を告白して罪の許しをいただきます。一方のヤギは罪の清めのための捧げ物、もう一方のヤギはアザゼルのヤギ、アザゼルというのはちょっとテキストに書かせていただきましたけども、手を置いてですから自分の代わりだということがわかります。そしてそれを追いやる、そしてその追いやる作業をやった者は夕方まで汚れると書いてありますから、これは罪や汚れを表していることがわかります。詩編の103編の12節をテキストに書きました。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離されると詩編に歌われていますけれども、罪が遠くに、もう帰ってこないぐらい遠く離されるということをこのヤギは表していました。罪が犠牲によって許されるということと、これで神様の救いの恵みは止まってないんですね。許されていても実態が伴ってなかったらですね、キリがないんです。でも罪を遠く離される、許されるだけでなくて罪の性質が清められていく、これが贖いなんです。残念ながら動物の血、またこれ私の代わりですと言って野に放ってもですね、私たちの実態はそんな、心の構えは変わると思いますけども、根本的に変わっていないんです。ですからこれはキリストがなしてくださる罪の許しと、そして罪の性質の清め、それをやがて神様が与えてくださるということを忘れずに待ち望むための式でした。その後23節以降に、今度は大祭司は正式な衣装を凝らした衣装を着て神様の前に出て、全焼、神様への献身を持って生贄を捧げます。 それを、民は見守って、そしてこの日は、仕事を休んで断食して自分の、日頃の行いを、点検して悔やためるべきことは悔やためることをいたします。これらの要素はいわば今私たちも礼拝でしている要素でもあります。キリストが来る前、神様に近づく道は大変狭く、また、そこに近づくためにもいろんなことが必要でした。代表して近づく祭司自体も清めを行わなければなりませんでした。しかしこの大変狭い神に近づく道は大きく開かれました。イエス様が十字架で贖いをなされた時に神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたとあります。誰も決まった時以外は入っちゃいけない、祭司しか入れないという場所がバーッと皆の前に明らかになったんです。地上での、神殿はそうだったんですけども、その出来事はキリストが天の神殿を開かれ、聖所を開かれて誰でも入っていけるようにされた、誰でも見ることができるように、神に会えるようにされたということを表す印でした。ヘブル人の手紙の9章を開いていただけますか。9章の11節12節をお読みいたします。しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものでない、すなわちこの被造世界のものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。続けてお読みいたします。親木と子牛の血や若い雌牛の灰を汚れた人々に振りかけると、それが聖なるものとする働きをして体を清いものにするのなら、ましてキリストが傷のないご自分を、とこしえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょうか。また、十章の21節、22節、この十章全体がそうなんですけども、そうですね、19節から読み出します。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。幕屋はキリストの体の予表でした。イエス様は私が道であり真理であり命なのですと宣言されましたけれども、キリストを通して私たちは父のもとに行くことができます。 この神様に近づく道である幕屋は、罪のために、絶えず、汚れにさらされており、年に一度、おごそかな儀式をもって清める必要がありました。しかしキリストはただ一度の犠牲によって天の神に近づく道を開いてくださった。この時を待ち望むための食材の日の、祭りでした。さて、17章は補足的な部分ですけども、レビ記の17章を短く確認して今日終わりたいと思います。レビ記17章、そこに記されているのは生贄として用いる家畜の取り扱い、また野で、捕まえた、動物の扱いについてです。ちょっと読んでみましょうかね。一節から七節を読み出します。レビ記17章一節から七節。主はモーセにこう告げられた。アロンとその子ら、またすべてのイスラエルの子らに告げよ。主が命じられたことは次の通りである。イスラエルの家の誰かが牛か子羊かヤギを宿営の中でほふるか、あるいは宿営の外でほふるかして、主の幕屋の前で主への捧げ物として捧げようと会見の天幕の入り口に持ってくることがなかったなら、血の責任はその人に着せられる。彼は血を流した。その人のは自分の民の間から断ち切られる。これはイスラエルの子らが野外でほふった生贄を持ってくるようにするためであり、主のところに、会見の天幕の入り口の祭司のところに持ってきて、それらを交わりの生贄として主に捧げるためである。また祭司がその血を会見の天幕の入り口にある主の祭壇に振りかけ、その脂肪を主への香ばしい香りとして焼いて煙にするためであり、また彼らが慕って引口していた親木の偶像にもう生贄を捧げなくするためである。これは彼らにとって世を守るべき永遠の掟となると。イスラエルにおいては基本的に飼っている家畜は主にへの捧げ物として以外はほふって食べてはならないと命じられていました。まあ、そんなこと言ったらですね、私たちの肉食べちゃダメなのかという話にもなっていきますけども、そこには特別の事情があったことを覚えてください。肉を食べること、捧げて食べることは特にエジプトにおいて、偶像への、儀式として、行われており、イスラエルの民は、それに、肉を食べるというと偶像に惹かれるということを300年400年と続けてきていましたから、この感覚といいますか習慣とか思いをですね、根絶する必要があったんです。しかも約束の地に入っても同じようなことが行われていました。諸国はそのようにして肉動物を偶像に捧げていましたので、ですから、まあ、特にこの、幕屋、そして荒野の旅においてはですね、家畜を悠長に育てていくっていう環境ではありませんでした。貴重なものです。で、牧畜民族は特別の時以外は肉をほふらず、そして、家畜が出す乳を 栄養としていました。そして特別の時というのは、主に祭りを捧げ礼拝を捧げるための生贄として、主と共に感謝をするため の、 ほふり、そして食する方法でした。この規定は、異教を他の神々に慣れ親しんだ思いにとらわれないようにとの規定です。特に血の扱いも、小槍の血を、小槍をですね、母の血によって煮て食べてしまうような、異教の儀式がありましたけれども、血は命を表していました。私たちの、罪の代わりに捧げられるキリストの十字架の血を予表していました。異教には血を飲んでその動物の素晴らしい力を受け継ぐという習慣がありましたので、そのような習慣に血が用いられることがないように、そのような習慣を思いを起こして囚われることがないように、血はつまり命は神様のものであって、人が勝手に食してはならないということを思い知らせる、思い起こすために血を食することが禁じられました。そして、家畜は、そのように規定されていましたけれども、ので、狩りをして捕らえた動物は、捧げ物にする清い動物、汚れた動物は食べちゃいけないんですけども、もうありましたけれども、それは食していいんですけども、しかし、血の扱いにおいては、血を食するということはしないようにと、戒められていました。また、人の手によらず、自然死、あるいは野獣に噛み裂かれた動物、これは衛生的にも危険でしたし、これもまた異教の習慣にありましたので、それらのものは食さないように、またそれに触れたら清くなるまで水を浴びて清めの期間を過ごす。このように日常生活においても神の清い民であるということを自覚するように規定が定められました。今日私たちはお肉食べるときにそんな細かいことを気にしていません。それはこれらの動物の扱いがキリストの予表という役目を終えたからでもあり、そして神様がそれらを食べなさいと、ペテロを通して神が清めたものを清くないと言ってはならないと、この細かな規定から解放されたからです。しかし同時にレビ記にあります、あなた方は聖なるものでなければならない、私が聖だからであると書いてあるからです。これペテロの手紙の1章16節ですけれども、レビ記から引かれています。この原則は変わってないんですね。すべてのものは神様に感謝して用い、また食物とすることが必要です。これは私のものだとかですね、 だから私の勝手にするということで主への感謝を忘れてしまってはいけないのは今も変わっていません。私たちはですから食事をするにも何をするにも神様に祈って神様に頼り、また神様に感謝しつついろんな技を行います。飲むにも食べるにも何をするにも神の栄光を表すためにしなさいと第一コリントの10章31節に書いてある通りです。また信仰生活の点検について、食材の日に民は自らを戒めるという点では礼拝の時、そして主の晩餐の時に改めて自分の前に悔い改めるべきものがあったら悔い改めて主の前に出るという習慣を守っています。このようにレビ記の細かな規定もキリストの完全な贖いを待ち望むものであるということを覚えていきましょう。お祈りいたします。天の父様、今朝レビ記の食材の日についての教えを見てまいりました。私の生活にもこの原則が習って生かされていき、またキリストの尊い救いがどれほど偉大なことを成してくださったかを思い起こすものとしてください。恐れを持って、しかし感謝を持って大胆に主の前に近づくことができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。